何かそこの聖歌隊の席に座ると人の歌声をもっと美しくするのではないかと感じさせてくれる素晴らしい歌でした。エゲット兄弟マーゲット姉妹の助けにも感謝いたします。リンダ・マーゲット姉妹と私は親戚にあたります。彼女の両親と私の両親は兄弟であります。誕生日も同じで1月24日です。生まれた年は違います。彼女の方がずっと若いですが、同じ日の誕生日です。小さい時2人で指をくわえながらかくれんぼしたのを覚えています。今本当に素晴らしい立派な姉妹で、本当に誇りに思っています。今宵皆さんと共に過ごせることを天の御父に感謝いたします。キンビー・クラーク長老、チャド・H・ウェブ兄弟に感謝します。今日紹介された方々、またプログラムに名前が挙げられている方々を心から尊敬しています。教会教育システムに、セミナリーおよびインスティテュートに深く感謝いたします。奉仕してくださっているすべての同僚、ボランティアの皆さん、貢献してくださっているすべての方々を心から称賛します。皆さんがしてくださっている奉仕の技は、おそらく教会が会員に、とりわけ若い世代に提供する最善のものであると確信しています。皆さんに心から感謝いたします。今晩私は真理について話したいと思います。教会教育システムは真理、特に永遠の命の基盤となる最も重要で基本的な真理を繰り返し教え、植え付けることに力を注いでいます。真理を教えるだけでなく、それを擁護することはこれまで常に重要でしたが、その必要性はこの時代にますます高まっているように思います。イエスはピラトの尋問を受けたとき、ご自分は真理について証をするために世に来たと宣言されたことを覚えておられるでしょう。誰でも真理につく者は私の声に耳を傾けるとイエスは言われました。ピラトは冷ややかな声で、真理とは何かと答えました。答えを求めて発せられた質問ではないことは明らかです。ピラトは真理の存在を信じていなかった、あるいはおそらく政治的な陰謀に満ちた人生を過ごしてきたために、何が真理であるかを知ることができるという望みを失っていたのかもしれません。誰でも、それでも彼の質問は的を得た質問であり、私たちが考えてみるべき質問です。最後の晩餐における崇高な鳥なしの祈りの中で、主は御父の言葉は真理であると明かしされました。聖なる御霊に関する記録や証は真実であり、真理は常しえにいつまでも変わらないと宣言されたのです。また御父と御子は恵みと真理に満ちておられるとも宣言されました。預言者とジョセフ・スミスへの啓示により、救い主はおそらく可能な限り最も簡潔に真理の定義を示されました。真理とは現在ある通りの、過去にあった通りの、また未来にある通りの物事についての知識である。この定義はまさに文字通りですが、それが暗に意味しているのは、天の助けがなければ死すべき人間の真理に対する理解はごく限定されたものになるということです。 BYU 名誉教授のチョン・シー・シー・リドル教授はこのように説明しています。物事の現在と過去と未来のありさまに関する真理について、その小さな欠片でさえも理解することができる人間は一人もいない。私たち人間はさまざまな関係により物事を理解するため、相対的に知っている真理の一欠片を理解することができない。その一欠片は他のすべてのものおよびそれらの過去現在未来と関連付けられて初めて完全にその意義を持つようになるからである。したがって真理は全てを見通し、過去現在未来の万事を知り尽くしておられる神のみが完全に理解することがおできになる。リドル教授はこのように記しています。真理を識別する能力に限りのある人類を救うために、御父は救い主イエス・キリストと聖霊を与えてくださった。 救い主はこの世に生を受けるすべての男女にキリストの光を授け、これにより各人が善悪を識別できるようにしてくださる。キリストの光を受け、それを愛し、善悪を識別するにあたって常にそれを用いるようになるならば、その人は聖霊の力、証を受ける備えができるであろう。聖霊の賜物を持つ人は常に聖霊を伴侶とする資格を得る。常に聖霊を伴侶とする人は誰でも全ての真理を手に入れることができる。そして聖霊の力によってあなた方は全てのことの真理を知るであろう。救い主はこのことを最後の晩餐における説教で確約されました。けれども真理の御霊が来るときにはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。主はジョセフ・スミスにこのように言い添えておられます。神の戒めを守る者は真理と光を受け、ついに真理によって栄光を受けて全てのことを知るようになる。ですから真理についてまず理解しなければならないことは、どの程度であれ真理を知るためにはキリストの光または聖霊の助けのいずれかを通して神の助けが必要だということです。人間の能力と情報源は限られているため、啓示の助けなしには物事の過去現在未来におけるありさまについて、また過去現在未来におけるあるものとその他のあらゆるものとの関係について広範な知識を得ることはできません。それでも主は預言者ジョセフ・スミスに研究して学び、すべての良い書物に通じ、また諸々の言葉と国語と民族に通じるようにしなければならないと勧告されました。主はこの勧告を私たちにすべてにあまねく与えておられます。あなた方は最良の書物から知恵の言葉を探し求め、研究によってまた信仰によって学問を求めなさい。またこれらを熱心に行うべきだと言っておられます。私たちは最善を尽くさなければならず、そうした最善の努力には信仰を働かせることも含まれます。積極的に尋ね求め、探し、叩くことで真理の扉が開かれ、神からもたらされる光を得るように努めるのです。今晩クラーク長老が述べたように深く学ぶのです。人が見出すことのできる真理のほぼ全ては、人が気づくか否かにかかわらず神の助けを通してもたらされます。ボイド系カッカー会、パッカー会長はキリストの光とキリストの御霊についてこのように記しています。キリストの御霊には啓発する力があり、発明者、科学者、画家、彫刻家、作曲家、演技者、建築家、作家などが偉大で霊感に満ちたもの、全人類に祝福と善をもたらすものを作り出せるようにするのです。この御霊は畑にいる農民や船に乗っている漁師を鼓舞することができます。教師が教室にいるとき、宣教師が福音を教えているときに霊感を与えることができます。教えに耳を傾ける生徒に霊感を与えることができます。さらに非常に重要なことに、夫と妻、父親と母親に霊感を与えることができるのです。私たちは皆十分にへり下り、また現実的になり、私たちが自分にできることを全て行った後に神の恵みによって救われるだけでなく、真理についても同様に私たちが自分にできることを全て行った後に恵みによって理解できるようになることを認める必要があります。主の言葉は真理であり、また真理であるものは全て光であり、光であるものは全て御霊、すなわちイエス・キリストの御霊だからです。救い主の宣言を思い起こしましょう。真理は常しえにいつまでも変わらない。教義と聖約98章において主はこのように宣言しておられます。全ての真理は神がそれを置かれた領域において独立し、それ自体で作用する。全ての英知も同様である。そうでなければ存在というものはない。私はこれについて、自分が存在する領域を司る真理を含め、あらゆる真理はそれぞれが独立して別個に存在するという意味に解釈しています。私の好みやあなたの意見によって左右されることはないのです。 制御したり変えたりしようとすると、どのような働きからも独立して存在し、どのような圧力あるいは影響力も及ぶことのない確固たる真実なのです。この確固たる真実である真理がなければ存在というものはないと救い主は言われました。リーハイはこのことを念頭に置いて教えたと信じています。もし律法、ここで言う律法とは神が置かれた領域において独立している真理、これがないというならば、罪、つまり律法に不従順であるという罪もないと言わなければならない。もし罪がないというならば、義、すなわち律法に従順であるという義、言い換えると律法がない、あるいは従ったり従わなかったりする真理が全く存在しない状態もないと言わなければならない。そしてもし義がなければ幸福、つまり義の幸福、義の結果ももたらされる幸福はない。そして義も幸福もなければ罰も不幸も、つまり罪の結果もたらされる罰と不幸もない。そしてこれらのものがなければ神は実在しない。神が実在しなければ私たちは存在せず大地もない。なぜならば作用するものは作用されるものもなく、事物の創造はありえなかったからである。そこで全ての物語は、事物は消え失せていたに違いない。これらの事柄により真理が存在し、それは確固とした普遍の真実であることが分かります。人が助けなしに識別できる真理の量は比較的少なく、私たちは全てのことの真理を知るために天の啓示の助けに依存していること、また私たちも神も真理に基づいて作用し創造するのであって、そうでなければ存在というものはないこともわかります。さらに他の聖句から真理は互いに矛盾することがなく、全ての真理は一つの大きな真理全体に包まれることもわかります。さて今日の世において真理、とりわけ霊的な真理について教え表明しようと努めるにあたり、私たちはどこに身を置いているでしょうか。世の中には相対主義的な考えがはびこっています。ここでいう相対主義とは、論理上または道徳上の真理は相対的なもので、人の考えや感情に左右されるため、誰も他の人の真理の正当性を判断することはできないという意味です。今日私の真理、彼または彼女の真理について語る声を頻繁に耳にします。こうした考えについてコラムニストのデビッド・ブルックスは、ノートルダムの社会学者クリスチャン・スミス他による協調ロスト・イン・トランスレーションを表して次のように記しています。スミス氏の取材相手のほとんどが繰り返し立ち返る姿勢、基本姿勢は、道徳的な選択は個人の好みの問題だということである。一般的に回答者たちは、個人の問題ですから人それぞれでしょう、誰について言えばいいんですかと言います。若者の多くは権威に盲目的に従うことを拒否して対極に走る。自分がいい気分になれると思うことや思い通りのやり方をしたい、心に感じるままにする以外他のやり方は知らないし、多くの人は自分の道徳的な感情についてすぐ口にするものの、そういった感情を共通の道徳的な枠組みや義務に関するより幅広い考えとはなかなか結びつけようとしない。ある人はこう言う、何が正しいかはそれについて自分がどう感じるかじゃないかな、でも人それぞれ感じ方は違うから、何が正しくて何が間違っているかを他の人に代わっていうことはできない。私たちの時代に道徳に関する相対主義的な考え方が深く浸透していることに異論はないと思います。判断しないことが会話や行動の基準になっていることについてはほとんど議論の余地がありません。しかし実際のところ人は皆自分自身についてのみならず、周囲の人や社会についても善悪の判断をしてしまいます。法律及び法体系、そして政治制度でさえ道徳的価値観や認識されている真理を具現化したものです。多元的な社会において私たちはどの価値観を法制化するか、また何が正しく何が間違っているか、何が真理かについて議論しますが、結局のところどの問題についても真理に関する誰かまたは一部の団体の考え方が優勢となり、 誰もがそれに縛られるのです。社会に秩序と正義を求めるならば、道徳上の相対主義は功を奏しません。大部分の人にとって悪である殺人が一部の人にとっては義となり得るでしょうか。盗みは悪いことではないと信じている人が、特に恵まれない環境で育ったからといって盗んだものを自分のものにしたり盗みを続けたりする権利があるでしょうか。あるいは今日のニュースで注目されているように、自分個人の道徳観念に矛盾しないからといって男性には女性に性的な嫌がらせをする権利があるのでしょうか。こういう人がいるかもしれません。今話しているのは一般的に悪とされている事柄についてだ。人間のうちには元来備わっている価値観があって、それが殺人や性的暴行、窃盗、またその他の人を傷つけたり、正当な幸福の追求を妨げたりする行為を禁じる法律の基盤となっている。これらはそれに相対するどのような個人の権利をも否定する本質的かつ普遍的な人権だ。道徳的な相対主義が適用されるのは、こうした一般に承認されている人権の範囲を超えた領域に限られ、その領域において各個人が自分で何が善で何が悪かを決めればよい。しかしこういった理論は、普遍的人権と呼ぼうが別の言い方をしようが、現に絶対的道徳観が存在することを示唆するものです。少なくともいくつかの真理と道徳的概念は、個人の気まぐれや好みから一線を画して存在します。唯一の争点は、実に道徳とは何であり、どこまで適用されるかということです。実際のところ、相対主義とは今まさに交わされている許容範囲に関する議論です。社会と人間関係においてどのような行動及び差異が容認されるかということです。私たちの飯は道徳概念に関する真理について、それが何であり、どこまで適用されるかを教えることです。現代の環境にあってその緊急性は増す一方です。私たちはあらゆる分野に関する真理を重んじますが、特に人生の意味と目的、生き方に関わる真理について神から得なければなりません。道徳的相対主義者は、一般的にこの議題における神の役割や関連性を理解しませんし、大抵は神の存在さえ疑っています。神が存在し、さらには人に語りかけられるとすれば、彼らにとって最も不都合なことでしょう。神が存在されてないから真理を相対的なものとして考えればよいからです。最近のピューリサーチによる世論調査によると、今回初めてアメリカ国民の半数以上 56% が、良い人になるために宗教上の信条は必要ないと答えています。調査結果に関する自身の記事において、ピューリサーチの副ディレクターであるグレッグ・スミスは、神は優れた価値観と道徳観の必要条件ではないと述べています。私は無神論者、また宗教や信仰の信条を告白していない人々が善良で高潔な人になり得ることを、また多くの人がそうであることを知っています。しかし神の存在なくしてそうなれるという意見には同意できません。先ほど述べたように、好むか好まざるか、信じるか信じないか、気づいているかどうかにかかわらず、人はキリストの光に満たされており、そのためしばしば良心と呼ばれる善悪に関わる共通の感覚を持っています。救い主は言われました。私は世に来るすべての人を照らす誠の光である。またこうあります。御霊は世に来るすべての人に光を与え、また御霊はその声を聞く全世界のすべての人を照らす。ボイド・K・パッカー会長は先ほど引用した記事でこう教えています。あらゆる男性、女性、子供は、国、信条、肌の色を問わず、どこに住んでいようと、何を信じていようと、どんな職業についていようと、誰でもそのうちに不滅のキリストの光を持っています。その意味で全ての人は平等に作られているのです。全ての人のうちにキリストの光があることによって、神が人を偏り見ないお方であられることが証明されています。神はキリストの光を授けることに関して、あらゆる人を平等に預かっておられます。全ての人のうちにあるキリストの光を念頭において、リーハイはこのように宣言しました。人は善悪をわきまえることを十分に教えられている。 人の子らは堕落からあがなわれているので、すでに常しえに自由となり、善悪を知るようになっており、思いのままに行動できる。モルモンはこのように進めています。善悪をわきまえることができるように、キリストの光の中で熱心に求めることを切に進める。もしあなた方が良いものをことごとく手にして、それを非難しなければ、あなた方は必ずキリストの子となる。道徳的相対主義は良心を弱めるという害をもたらします。良心を認め、それに従うならば、さらに大きな光と真理に導かれますが、良心を無視したり抑制したりすれば、明らかに光と真理から遠ざかり、否定や誤り、後悔が待ち受けています。確固とした実在する真理がないよう装うことは、責任を回避してようとしているに過ぎません。幸せを得る秘訣とは言えません。20年前、テキサス州オースティン大学の政治学および哲学の教授であるブジスゼースキー教授は、カトリック系の新聞、ファーストシングスに良心の報復という興味深い記事を寄せました。彼は、良心は生まれながらの立法、つまりあらゆる人の心に記された立法の一つだと述べています。私たちはこれをキリストの光と呼んでいます。いずれにしても、良心を抑え込もうとする試みに関する教授の洞察は示唆に富んでいます。教授はこう記しています。核となる原則10回に盛り込まれているような原則に関する我々の知識は拭い去ることができない。人はこれらの立法を知らないとは決して言えない。道徳的な相対主義は、こうした核となる原則の存在を否定し、たとえ存在したとしても万人に当てはまることを認めません。道徳的な現実主義の主張は、自分たちは実際のところ真理を知らないが、誠心誠意真理を探求し、あたかも霧の夜に目を凝らして見ようとするかのように、できる限り最善を尽くしているということです。教授はこのように宣言しています。人はさらに知識を深めているが、最善を尽くしているわけではない。概して善を見分けることは知っているが、知らなければよかったと思っている。過ちを犯したり、悪事を容認したり、過去の過ちに対する後悔の念を抑圧したりできるように、真理を求めているように見せかけているに過ぎないのだ。私たちの堕落は道徳的な無知ではなく、道徳心の抑圧によるものだ。教えられてないのではなく、現実から目を背けており、道徳的な知識に欠けているのではなく、それを抑制しているのだ。アルマが息子のコリアントに説明した良心の咎めは実在しますが、悔い改めに至らず良心を抑制して後悔の念を和らげようとしても、結局は失敗に終わると教授は指摘しています。そうした態度は、悪だと分かっていることを悪ではないかのように装う人々の姿に見られます。彼らは良心のこと声をかき消そうとして、意図的に何度も罪を繰り返すことがあります。中には良心が語りかける静寂を避けるために、ソーシャルメディアやビデオゲームに没頭したり、絶え間なく音楽を聴き続けたりして、絶えず自分の気をそらすものを求める人もいます。無数の言い訳を際限なく次々と考え出すのです。教授は次のような正当化に言及しています。結婚していなくても性的な関係を持つのは構わないと自分自身に言い聞かせています。結婚するつもりだから、相手に私と結婚してほしいから、結婚生活がうまくいくかどうか確かめたいから、あるいは次のように正当化します。約束なんて必要ない、私たちは愛し合っているのだから。これが暗に意味しているのは、当然約束を求めている、あるいは必要とする人の愛は不純に思えるということです。人々は自分を装い、気をそらし、正当化するためでなく、自分を正当化するために他の人にも罪を犯させようとすることがあります。密かに罪を犯すのではなく、誘いかけるのです。サタンは熟練のスカウトマンだと言えます。全ての人が自分のように惨めになることを求めているからです。最も問題なのは、 次のような主張をする人々です。これ以上ひどい裁きを受けることのないように社会を変えなければならない。それには法律を変え、学校に侵入し、押し付けがましい社会福祉制度を作り出すのだ。イザヤはこのように警告しています。災いなるかな、彼らは悪を呼んで善と言い、善と呼んで悪と言い、暗きを光とし、光を暗しとし、苦きを甘しとし、甘きを逃がしとする。教授は最後に力強い良心の働きを抑圧し、社会を道徳的などん底へと貶めるような罪を正当化しようとするのは私たち自身に他ならないと述べています。私はそれに加えて、少しでも社会の標準や規範に関連する議論をしようとするとますます噴出する怒りもその一因であると思います。イエスはニコデモにこう言われました。その裁きというのは、光がこの世に来たのに人々はその行いが悪いために光よりも闇の方を愛したことである。悪を行っている者は皆光を憎む。そしてその行いが明るみに出されるのを恐れて光を来ようとはしない。しかし真理を求めている者は光に来る。その人の行いの神にあってなされたということが明らかにされるためである。良心を抑制しようとする試みは虚しいだけではありません。もし内なる真実の光に照らして物事を理解するならば、誰もそのような試みをしたいとは思わないでしょう。冒頭で罪の実在を否定することについて、罪と不幸から逃れようとすることについて、リハイの教えに触れました。もし立法がないというなら罪もないと言わなければならない。良心と戦う人が試みているように、立法つまり真理を消し去ることができれば、罪悪感も罰も不幸も実際に取り除くことができるでしょう。しかしリハイが警告したように、立法がなければ私たちが存在する価値もないのです。義と幸福の可能性がなくなり、創造も存在も消え去ってしまうことになります。真理を消し去ろうという考えは明らかにくだらないことですが、幸福の機会を保ちながらも不幸を排除する方法があります。それがキリストの教義であり福音です。すなわちキリストを信じる信仰と悔い改め、水と御霊によるバプテスマなのです。キリストが言われたように、私たちは生徒が真理を行うのを助けなければなりません。すなわち内なるキリストの光を心から受け入れ、聖霊を通してもたらされる光と真理を喜んで迎え入れるように助けるのです。抵抗したり正当化したり装ったりすることは無益です。多くの人が切望する確実性をもたらし得る道は、悔い改めと真理に従うこと以外にありません。悔い改めと真理に従うことによってのみ幸福と自由を保ち増し加えることができるのです。法律関係の仕事を始めた頃、良心を無視して偽りをありどころとすることについて、ある悲劇的な結末を目の当たりにしたことがありました。当時私はワシントン DC でアメリカ合衆国地方裁判所の裁判官であるジョン・ジェイ・シリカの法務書記を務めていました。その少し前に国家スキャンダルとして知られるウォーターゲート事件が起きました。シリカ判事も私も翌年のほぼ2年半にわたり、その事件に関連した公判に多大な時間を費やすことになりました。詳細は省きますが、1972年リチャード・ニクソン大統領の再選運動の秘密諜報活動の一環として、大統領の再選委員会は不法侵入と盗聴という手段を用いて民主党全国委員会から情報を盗もうとしたとだけ申し上げます。逮捕者が出た後、一連の違法行為とニクソンの選挙運動やホワイトハウス高官との関わりを覆い隠すべく、直ちに隠蔽工作が始まりました。この隠蔽行為は司法妨害という犯罪にあたり、追及の手がニクソン大統領にまで及びました。その後ニクソン大統領が辞職するまでの2年間に、ニクソンが良心に目覚め、これは間違っている、結果がどうなろうとももうここでやめようと言って停止を命じる機会は何度もあったように思います。 そうすれば彼は政治的な屈辱や当然待ち受ける批判を免れて任期を終えられたかもしれません。しかし彼は停止を命じるどころか自ら隠蔽工作の深みにはまっていったのです。最悪の出来事はシリカ判事と私が1973年3月21日に大統領執務室で大統領とホワイトハウスの顧問弁護士ジョン・ディーンの間で交わされたこの会話の録音を聞いた時のことです。ディーンはホワイトハウス内での隠蔽工作を主導していましたが、それが露見しつつあると感じ大統領に支持を求めるためにやってきたところでした。この録音された会話の中でディーンはそれまでの数ヶ月間に行ってきたこと、すなわちウォーターゲートの不法侵入について罪を弁明してきた人たちの家族に金銭を届けるよう手配したことについて説明しています。この金は不法侵入を計画し命じた大統領の再選委員会の高官に関する口止め料として渡されたものでしたが、家族らは支払いが遅れたことや約束した金額より少ないと感じたことで今や口外すると脅すようになっていたのでした。シリカ判事と私はニクソンがいくらかかるのかと尋ねる穏やかな声を聞いて衝撃を受けました。ディーンの口調からすると彼自身もこの返答には驚いたようで、おそらく適当と思われる数字を挙げて100万ドルと答えています。ニクソンはその金額に異存はないようでしたが、どうすれば追跡されずに届けられるかを心配していました。判事も私も耳を疑いました。信じたくなかったのです。判事はテープを巻き戻してもう一度聞くことを提案するメモを私に手渡しました。会話を聞き終わった私たちはほとんど口を聞くこともなくテープを片付けて早々と家路に着きました。今でも私はその時感じた幻滅と悲しみを覚えています。これはニクソンが辞職する数ヶ月前のことでしたが、もし大統領が先に辞任していなければ弾劾されたことでしょう。当時もそれ以後も私はニクソンはなぜこのスキャンダルがますます深みにはまっていくままにしてしまったのだろうと考えていました。時を経てもなお私はウォーターゲートの不法侵入者による合衆国大統領への恐喝に際してもなおニクソンが憤りを抱かないまでにその良心を麻痺させてしまっていたことに驚きを覚えます。私がこの経験から得た人生の教訓は、人生にこうした破綻を招きたくないならば決して例外を作らないということです。常に変わらず両親の命じる行為に従うのです。人が誠実さを棚上げするなら、一見小さな事柄における小さな行為であっても最終的に利益も両親による守りも共に失う危険にさらされることになります。職業や専門分野、政治活動における不祥事、また違法な行為に手を染め責任を問われることはなく、少なくともこの世においては逃げおおせる人もいることでしょう。しかし良心が弱かったり麻痺したりしていると、大事であれ小事であれ、また組織的であれ個人的であれ、ウォーターゲートへの、すなわち罪を犯した人と潔白な人の双方を傷つけ破綻させる大惨事への門が開くことになります。ヨハネは救い主の次のような力強い約束を記しています。イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた、もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理はあなた方を自由を得させるであろう。真理を知りそれに従うなら、最も確実に自由を得ることができます。まず無知と罪の束縛から逃れ、ついで御父の王国と御父が与えてくださる全てのものを受けるまで、あらゆる良いものを追い求める自由を得ます。イエスご自身が道であり真理であり命であられることを知ると、私たちは自由にしてくれる真理の最大の意義とは、主がその恵みにより私たちを解き放ってくださることであると言えるでしょう。主は言われました、光と真理はあの悪しきものを捨て 罪の縄目を解く。しかしあの邪悪な者が来て、人の子らから不従順によって、また先祖の言い伝えによって光と真理を取り去る。モルモン書の中にはサタンが誤った言い伝えと不従順によって光と真理を取り去ることについての例が見られます。キリストが来られる約150年前、レーマン人の民は主について全く知らなかったと記されています。彼らは野蛮で残忍で血に飢えた民であって、先祖の言い伝えを信じていた。彼らが信じている言い伝えとは、彼らの先祖はそのまた先祖の罪悪のためにエルサレムの地から追い出されたこと、そして荒れ野で腹からから不当な扱いを受け、また航海中にも不当に扱われたということである。そしてまた海を渡った後も、彼らは最初の受け継ぎの地で不当な扱いを受けたというのであった。しかしこれは全てニーファイが兄たちよりも忠実に主の戒めを守ったためである。そのためニーファイは主の恵みを受けた。モーサヤの息子たちが驚くべき伝道の技に着手するまで、大勢のレーマン人は長い間自分たちの目をくらましてきた。こうした誤った言い伝えについて真理を理解することはありませんでした。アンモンはレーマンとレメエルとイシマエルの息子たちの犯行についても乱暴なように語った。誠に彼は彼らの犯行について全て話した。しかもそれだけではなかった。彼は世の初めから備えられていた贖いの計画についても彼らに解き放した。ラモナイオは誤った言い伝えによる暗闇から驚くべき真理の光の中に入り、喜びに圧倒されました。そしてその光を照らす光、神の栄光の光であり、神の慈しみの驚くべき光である、この光が誠に王自身の中に大きな喜びを注ぎ込んで、暗黒の雲が消え去り、永遠の命の光が王自身の中に灯されたことを知っていた。まことにアンモンはこれがラモーナイ王の肉体に打ち勝って王が神によって意識を失っていたことを知っていたのである。選択肢は2つしかありません。1つはキリストの言葉に心を向けて真理を求めることです。神の戒めを守る者は真理と光を受け、ついに真理によって栄光を受けて全てのことを知るようになる。もう一つはサタンに欺かれ不可能な試みをする、つまりサタンの虚構の中に幸福を見出そうとすることです。この世でも次の世でも真理が実在することを無視して成功することはできませんが、実に多くの人がそうしようと試みます。悔い改めをする人よりもずっと容易に見えるからです。しかし悔い改めの神の真理に従うことによってのみ、私たちはその倒れ方はひどいであろうと言われる空想の世界から解き放たれるのです。私たちが純粋な確信と神から与えられる力の全てを尽くして繰り返し教える必要のある核となる真理、すなわち人の存在に関する中核となる真実は次の通りです。天の父なる神は生きておられ、唯一誠の生ける神であられる。2、イエス・キリストは神の一人子であられる。3、イエス・キリストはご自分の民をあがなうために地上に来られ、彼らの罪をあがなうために苦しみ死なれた。4、イエスは死からよみがえり復活をもたらされた。5、最後の裁きの日に全ての人はその働きに応じて裁かれるために主の前に立つ。これらの真理を愛し、それらに従って生きることができますように。これらのことが真理であることを心から明かしします。私たちが積極的にまた熱心に真理を求め教え、それに従って生活できますように。イエス・キリストの御名により、アーメン。